Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
ダイアンの東京スタイルポッドキャスト、
ダイアンツァーです。
ユウスケです。
毎週土曜日で8時半から放送中、 TBS ラジオダイアンの東京スタイルポッドキャストです。
お願いします。
お願いします。
ということで、前回はね、ちょっとこの言われてちょっとつらかったことみたいなのをちょっと募集させていただきましたけども、今回はその逆、言われて嬉しかったこと、こんな状況の時にこんなこと言われました、嬉しかったことを募集いたしました。
なるほど。
言葉のテンピュール、嬉しかったこと、リスナーの皆さんが誰かに言われて心に残っている嬉しかったこと、早速ご紹介します。三重県のみみみのみさん、高校卒業後、映画館のチケット売り場で初めてのアルバイトをしていました。初めての接客で恥ずかしかったり、うまくいかないこともたくさんあって、落ち込むこともありました。
すごい。
ある日、ご夫婦で、来場されたお客様がいたのですが、50代ぐらいのご主人が、俺も今仕事変わって同じ研修中なんや、一緒に頑張ろうな、と言ってくださいました。その年代のお客様から冷たい態度を取られることも多々あったため、明らかに年下、子供の私にこんな優しい言葉をかけてくれるなんてと感激しました。今でも優しい方だったな、嬉しい言葉だったなと思い出してあったかい気持ちになります。
素敵な話やん。
なんかね、やっぱり自分のやっぱその時の状況、
今のユウスケの言い方もよかったで、もう一回言ってあげて。
俺も今仕事変わって同じ研修中なんや、一緒に頑張ろうな。これ嬉しいよ。下手して泣いてしまうかもな、自分の状況がズタボロやったら。
まあ確かにな、しんどい時やったら、
そう辛い時ね、
泣きやせん。
俺もやっぱり大阪 NSC の時にとんかつ屋でバイトしてて、この2日目に、支店別の店にヘルプ行ってくれって言われて、そこで祭りがあるから忙しになるからヘルプ行ってくる。
2日目やで。
2日目何の仕事も覚えてない、
でけへんわな、
でけへん。ほんで俺嫌やったけど行かなしゃあないから行った。ほな案の定何の仕事もでけへんから、もう
棒立ちや、
棒立ちやね、ほんまに
悔しいな。
向こうの人もちょっと冷たくて、教えてもあんまくれはれへんねん。
腹立つやん。
でレジのやり方も違うからレジすら打たれへん。ほんでほんま棒立ちやって、ほんでなんかご飯あるから食べみたいな言われて、
食べられへんやそんな。
厨房の方行った。ほんでなんかこの大きいテーブルみたいなのあった、シルバーの、そこになんかそのスタッフの人が円になってご飯食べてる、俺の海苔弁がめちゃくちゃそのテーブルじゃないものすごい隅のとこに置かれてたん
や。軽い意地悪されてんねん。
ちょっとな、俺はそう受け取ったよその時。
腹立つな。
でもその時にもし俺も今仕事変わって同じ研修中なんや、一緒に頑張ろうなって言われたら俺多分泣いてたと思う。
そこにおったらな。
そう、自分がすごい調子いい時なんて、これ別にあんま何も思わへん言葉かも分からんけど、やっぱり自分が辛い時やったらこれはやっぱり残る言葉やろね。
悔しいな。
なんかな、
そのやっぱ忘れられへんや、その時の弁当を端っこに置かれたことが。
忘れられへん、のり弁やった。
忘れ、食った、
食べた。
仕事は
ガリガリやったか。
仕事は
できん。今でも覚えてんねんから、だって
そいつらの顔全員覚えてる。
25年前ぐらい。ああ
覚えてる、そいつらの顔
覚えてる。
今度行こうや、あそこの店。
いやでも俺は見たらまたフラッシュバックして何も言われへんと思うわ、その人ら見たら。まあ、それぐらい俺は傷ついた。
どんだけ長いこと勤めてんねん。
これはそれぐらい傷ついた。
どんだけ
働いてんの。今でもやっぱりのり弁見ると思い出すもん。
なんでのり弁で思い出すの。
あのとんかつ屋って。東京都のクレンジングカードさん。女の子の友達と遊んでいるときに、そういえば友達があんたのことかっこいいって言ってたでと言ってくれたとき。
ああ、嬉しいな。
嬉しいな。
ないやん。
いや、あるやん。
経験ないやん。
めちゃくちゃある。しょっちゅうある。 全年代だった。
まず10代、
10代、20代、30代、40代。40代はどういう顔してるか分からない。40代。あの、大人すぎて。
40代誰やねん。なんだ、あんたの顔40代でそれは。40代は。40代それは言うで。もう、そんな、もう、そんなまだやってんのか、お前。言うてきたやつに言うで。30代で言うても。そんなまだ言うてんの、お前。なな、あの子さ、由美子さんが、あんたのことかっこいい言ってたで。
だいぶ田舎の。だいぶ田舎
あの薬局に勤めてる由美子さん、あれあんたのことかっこいい言ってたで。
由美子さん、ねえね由美子さんって、
あんたモデルなあんだ。50代だか。
東京都ジラユンさん、心に刺さった優しい言葉というテーマですが、数年前離婚したてでいろいろと自信をなくして落ち込んでいた私に、職場の先輩50代の女性から言われた言葉です。女性が一番綺麗で美しいのは40代なのよ、自信持ちなさいと優しい笑顔で言われました。私はまさかの言葉にスーッと涙が出ました。まずは自分磨きから始めようと前向きになれた言葉でした。
素敵な言葉やな。
いや、そう、やっぱりいろいろ
つながった。女40代からよ。
そう。
マヤミキさんちゃう？俺、もしかしたら。
まあな。
お前、そういうイメージ、今、パッて浮かんだもん。
だから大変、離婚したてで、やっぱいろいろ大変やったと。
女40代よ。
そう。
すごい、ドラマみたいやん。
女性が一番綺麗で美しいのは40代なのよ。自信持ちなさいって。素敵やな。
それ、もし30代だとしても、言ってたもんね。うん、その人が。
うん。
女性が一番少しの30代なのよって言ってたと思うね。
その人を言うたら元気づけるために。そう。だって
女性は何歳でも美しいんですよ。
スーッと涙が出ましたよね。
ね。
だから相当この時ちょっとこう
答えてたやな。
あの心がちょっとこの疲れてた。
ほんまやな。
っていうことやろうね。
ええ言葉やな。
うん。女性が一番綺麗で美しいの
40代。西田さん。
自信持ちなさいって。
西田さん。うん、薬局の由美子さんがあんたのことかっこいいってたね。
だからそれむちゃくちゃ田舎やん。
長谷川さんとこの子やん。長谷川さんとこの
何やね由美子さん、
長女のあの由美子さんやんか。
だいぶ年やん。
そうそうそうそうそう、あんたのことかっこいいってたね。
もうないねあんま田舎のこの年で、そんなむちゃくちゃ変な人やん。
お互い
その由美子さん大人になってそんな言うてるやつ。京都府坊主のせがれ、社会人になって少し経った頃、近況報告も兼ねて地元の友達とご飯を食べに行きました。そこには学生の時にはあまり話したことのなかったマドンナ的な存在の女の子も、来ていたのですが、場の雰囲気も盛り上がってきた頃、その子が不意に隣へ来て、〇〇くんが合コンに来たら当たりやなって思うわと言われました。その子は結婚していたので 何もありませんでしたが、
ドキ
ドキ帰宅後ファンザでできるだけ近いジャンルの作品を探したのは言うまでもありません。
何に近いジャンルって
あんまないや。
何やねんこいつ、何やねんこいつ。
でこれも、うん、そのいくつかっていうことよね。
何歳の話、
例えばこれ50代で50代やとして、あの学生時代のマドンナの子が来て、なんか悪い。
それだ、ちょっとしよう、うん、ちょっと髪質もちょっと落ち着いて。あんた結構学校に来たら、
そう、信明君が高校に来たら当たりやなって思うわって50代で言われたら、
今度合コンするかけへん、由美子さんも呼ぶからさ。由美子さんは西田君のことかっこいい言ってた。
そもうないねその年代やったら、そういうな、
もう由美子邪魔したんとってな。くっつけたいから私。
ちょっとね、いろんなそのやっぱりその
もうなんか男女、ちょっとええ話でも何でもないわ、
男女系から、
ただちょっとちた自慢やもんそれ。
ちょっとそのほんまに辛い時に言われて嬉しかった、うん、あの言葉まで、まあ、幅広くご紹介させて、
いい言葉であった、
そうそうそう、以上です。
あ
では来週のメッセージテーマ、
うん、どうする？
どうする？
もう秋も深まってきたし、
でもこれいいかもね、運動会の思い出。
ああ、それ行こうか。
運動会、この間スポーツの日やって、ああもう大体運動会とかも終わった学校が多いやん。
おい、うちの子も終わったもん。
そうやろ、うん、でまあ運動会なんてもう全員経験してるから、
そうやな、
こういう思い出がありましたとか、うん、いい思い出から
恥ずかしい思い出、
辛い思い出まで、
うん、そうやな、運動会の辛い思い出行く。ほんでその次の週運動会でいい思い出
だから、ね、なんでその辛いとやっていくの。
テレコでやってったらさ、なんか2糸テーマで2ついけるから。
いや、なんなんそれ。
え、
なんでなんでそれ楽勝。
いや、表と裏があっていいやん、そっちの方が。
いや、それはまあそのリレーで抜かれたとかそんなしかないで。
いや、自分だけ
なんかリレーでこけてなんか血だらけになって戻ってきたとか、
自分だけなんか揃いのユニフォームがなかったとかさ。
いやいや、それ体操服やろ、
うん、なんかちょっと
ジャージやろ。
なんか思い出何でもいいんで送ってもらいましょうか。じゃあ
運動会の、
はい、
運動会の思い出、
はい、
送ってください。送ってきてください、はい。ではポッドキャスト限定コーナーに行きましょう、はい。あれが好きやね、喫茶店で集中に入る瞬間が好きな津田さんのように、あなたが好きなあの漢字を送ってもらうコーナーです、はい。津田さんのお手元に判定ボタンをご用意しています、はい。
ちょっとこれなるかどうかわからない。
こちらが大阪府の公衆ケアさん、終始本番のシーンしかない AV。
あ、それわからん。
ストーリーやからね、
あんま好きじゃないな
結局、うん、いや、それってもうそういう、もうエロで見てるやん
エロでしか見てんやろ
俺は映画として俺はもう映画として見てるから、
映画としては薄すぎるやろお前
作品として
見たら、いや、映画としての物語のシーンが薄すぎんねん、あれ。
起承転結
ないよ
それで。
全部セックスして終わり
や
ねん。
だから俺それ嫌いやねん。
いかにセックスするか、
オムニバスとか俺嫌いやねん。
いや、俺もそれ嫌い
や、あれの4時間とか、あ、もう長すぎるし4時間もう全部そのシーンばっかりやん。でそれたまに8時間ぐらいのやつあるやん。
あるある。
でそれ8時間もあるのにめちゃくちゃ詰め込んでるやつあるやん
あるある。
あれ俺大嫌い俺やっぱりちゃんと物語、
じゃあ買うね。なんで何回も失敗してんて
映画俺も映画として見たいから。
いや、薄いね映画として。
映画にたまたまそういうシーンがあったっていうぐらいの感覚で俺見てるから
セックスシーンだらけやねんけど。
ほんまね、東京都のまゆこいさん、久しぶりの帰省で新幹線のホームに降り立った時の空気
おお、どういうことだ、戻ってきた時かな、
っていう
こと。もうちょっと、
ああそう、あ、まあこういうのはまあ感じいいもんな
で、そのどっちか分からへん
から、ね、確かに空気感ちょっとちゃうよ、その土地の、
何でそんな分かったら言うんだよこと言ってん
の。例えばちょっと北の方の人やったら、あ、寒っとかも感じんねん。そんな感じんやろ。
そんな感じねて、
あ、寒っ、あ、帰っていいだな、
それ分か
る、この匂い、この匂い
匂いは分かる匂いはせん、
この匂いね、
匂いはせんやろ。
大阪府三代目ピカゴロウさん、女優さんが焦った時に出る関西弁、
あー分かる、うん、か
わ
いいな。
たまに言わはるな、なんかその普段は、まあ、関西出身の人で東京弁で標準語で喋ってるけど、なんかふとした時に焦った時に、なんでですの
めちゃくちゃな関西弁コテコテやんけ
出てる人いるよね、
おぎおぎ、
そうたまにいてはるな、なんかちょっと親近感湧くというか。
まあ確かにね。
大阪府の甲州家さん、衣ばっかりやろと思うぐらいでかいエビ天が本当にでかいエビでできていた時、
わかる、わかる。でもさ、もう小さい方がよくない、なんかキュッてしまってる方がよくない、
エビ天、
エビ天、なんか車エビとかさ、ああいう感じのよくない、
もういわゆる天ぷらね、
そうバカデカのエビがさ、もうちょっと嫌になってきて、エビフライのさ、でもぶっといバカデカのエビフライあったりするやん、たまに、
うん、
ああいうのちょっともう気持ち悪くない、大きすぎて、
嘘ついてる、
なんでで
かければでかいほど好き、なんでもエビフライ以外もエビ天以外もなんでもコロッケとかもハンバーグもめちゃくちゃでかいの好きや、
怖 子供やん。でもエビ天はもうほんまにさ、ちゃんとしたところでカウンター出てくるさ、エビ天ぐらいの大きさがよくない？
なんかそうそう、だからてそのいわゆる天ぷら屋さんとかのやつね、うどんとかそばでなんかあんまエビ天うどんとか、うん、エビ天そばとかはもうあんまりいらんよね。
ゆずやん、
ほんまに。俺もっとそんなんじゃない、
ね、何がいいの。
俺もなんやろ、もう山菜とかほんまに
むちゃくちゃ嘘ついてるやん。
ご飯のおかずとかももう山菜でいい。
かっこ悪い
で
意味が分からん。ご飯のおかずが山菜言うて、マジ由美子さんぐらいですね。
誰なその由美子さん。
薬局勤めてる。
誰やね、薬局に勤めてる由美子さんって。
山菜
昔の薬局やろ、ほんで。
そうそうそう、あのツルハとかそんなんじゃない。街のちゃんと白衣着てるとこ。
兵庫県、加古川の和君さん。女優さんが顔の前で男優さんのパンツをずらす瞬間。
え、それ AV ってこと？
AV。
あー、まあ、もうちょっと
嘘ついてる。飛び切りの嘘ついてる。
ですよね。それ別に好きじゃないもん、俺そんな。
俺はこれ大好き。
いや、
お前これ大好きやん。お前これ大好きやし、大きいハンバーグも好きや。大きいコロッケとか。
やめてくれや。
大きいコロッケ俺もよくわんけど、大きい大きいコロッケ好き。
うるさい、なめんなよ俺。
大きい大きいコロッケ。
なめんな。
大きい大きいハンバーグ、なんでも大きいやつ。
前だけ由美子さん俺のこと好き言ったぞ。
それ誰やね由美子さん。
好きやったらや。
以上となっております。では続いてのコーナーに行きましょう。チャーハンバイアス。津田さんがチャーハン好きそうと言われてプンプンになったように、〇〇さんって〇〇そうというなんか共感してしまう偏見を送ってもらうコーナーです。大阪府のパーマを当ててる方がいい。ビッグダディは風俗にビッグダディで予約をしてそう。確かにな。
あのビッグダディですけどっていうの、
そう、それなんでそういうかっていうと、まあ、それやったら分かるから、なんかちょっと安くしてもらうとかちゃうかなっていうのがあるから一応言うね。
安くしてほしい。
ビッグダディ、あ、すいません、いい林下ですけども。
いい子がつくとかじゃないね。安くしてほしい、ね、
そう言うとね。
誰でもいいや。
京都府のチクチクのチクワブさん。ジローラモさんって飲食店の女性スタッフにお会計時に握手求めそう。
失礼な。
まあね、うん、
やってるらしいな。それ
そういう人やもんな、ね。福岡県の右投げ左打ちてるやさん。渡辺陽一さんはホルモンを飲み込むまで8時間ぐらいかかりそう。大変やで。
どんだけ飯食う時間が。
大阪府の甲州家さん。ビッグダディは神社で賽銭箱にお金を入れずに鐘を鳴らしいっぱいお祈りをしてそう。ただでね。
入れるよそれ。
福岡県の右投げ左打ちてるやさん。ショーン K さんはバーベキューでまだウインナー食べてない人と聞かれて、すでに 2,3 本食べてるのにまだ食べてませんって嘘つきそう。確かにな。
確かに。
こういうとこから始まるのよ。ほんでもう 癖つくから、
自然と、
ね、自然と、もう嘘つく癖がつく。
何やねショーン K の始まり。ウインナー
こういう、
あ、食べてません、
もう食べてんのにやで。で見られてたのに、その食べてんのも。
でそっからホラッチャ。
そうそう、そっから
ホラッチャで
始まり
って。でホラッチャってや
だった。始まりってそういうことやし、あとホラッチョっていうあだ名が作って相当嘘つき続けてるよ。じゃないと使えへんもん、そんなあだ名。
ホラッチョ。
ホラッチョ。
悲しいあだ名やで。
ほんまやで。
俺親やったらなくても
自分。いやほんまそうよ、ホラッチョ。
ホラッチョ、ホラッチョ君遊ぼうって。そうそう。ホラッチョ言われてんのお前。
だからホラッチョの始まり、
友達いるんやな、友達いるんやなっていう
始まりは多分そういう何か見栄を張るっていう。
そうやな、
何か、
ソーセージにかけては見栄じゃねえ。でもそれただ単に食べたいっていう。
途中はこうなってるけど、最初はなんかちょっとほんまはちょっと貧しいけど、うん、お金持ちみたいな嘘をついたりとか、
俺近せ、お手伝いさんいんねん、
どうかな。そういうのが多分始まりのはずよ。
確かにな。
でもすごい、それで嘘つき続けて、それでもうコメンテーターまで行った
、ね、帯やりそうになってんか。
そうやって帯の司会やりそう
になって、帯直前まで行って、
俺も聞いてたもん、ちゃんとコメンテーターの、ああこの賢い人やな
かっこいい人、
そうそう、ほなホラッ
チョ、アイアンマンの人みたいやからな、ロバート・ダウニー・ジュニアみたいな、
男前やな、そうそう、堀もめっちゃ深い、そうそう、
こう中にこう一本線あって、
めちゃくちゃもうめちゃくちゃ男前やな、なんか普通やけどなんかちょっと傷だらけみたいな顔してそれが
ウルヴァリンのあの人みたいな顔してて、ずっとああいう濃い顔してて、
そうそうそう
全然全然めちゃくちゃキョトンとしてたよね、
カッコつけんな
みんな知ってんお前が知らなすぎ
例えてカッコつけんな言うからな、そういうの
もう映画見てくれやな、
でもショーン系
とか、ショーン系とかさ、しょうもない情報ばっかり言わんとさ、誰もから映画や本を読んでみてくれ。
でもショーン系さんはもうしっかりとした日本人やったってことで、
だからショーン系の話もうええわ、ショーン系は
ちょっとね、もしショーン系さん聞いてはったらねいやいや俺そんなじゃなかったよっていうなんかメールいただけたら、あの絶対紹介しますんで、ね、
もうショーン系は
ショーン・ケイのなんかそういう自伝みたいなやつ読みたいもん。いつそうなったか、一発目の嘘を聞きたいよ、ショーン・ケイの。
嘘の始まり。
ショーン・ケイがついた一発目の嘘。ほんまに。
ソーセージ食べてないとと言われた。僕は3本食べたのに。
でも何か悲しい。
バレなかったって言うさ、そこから始まるかもしれん。
それでちょっと、あ、いけるんや。それでいけるんやってなるか。もしかしたらこのまま行ったらコメンテーターになれるかも。
帯が決まった時はドキドキしドキドキしていた。
いつバレるかと思って。
怖いで、
ね。恐ろしい。そうなんかそういうこと
よ。帯やってる時なんか俺もコメンテーターやってる時俺
び
っ
くりする。いやそういうことやろ、だから。
絶対昔の知り合いとかさ、
うん、そうそうそうそう、
出会わないようにお願いしますみたいな。だからできる時掘り深くして。
あいつなコメンテーター出てるやつあれ地元でなってたと思うで。あれいやコメンテーターやってる。あれホラッチョちゃん。似てないホラッチョに。いやそのホラッチョあんなんやれへんやろでもホラッチョ似てるけどなみたいな、
ちゃくちゃ関西
のは多分だ。ホラッチョ自身もショーン・ケイさん自身もドキドキしてた、バレんなバレんな、じゃあいつバレんねん、バレて、もしかしたらホッとしてるかもね。
あれみたいな、なんか映画でもあったやんか、キャッチ・ミー・フユー・キャンつってさ、映画あったんやけど、あれにちょっと似てんねん、なんか感じが
カッコつけるね例えてショーン・ケイの話してんねホラッチョの話してるねちょっとね、まあホラッチョさん、
うん、
ちょっとね、
うん、ホラッチョの話見えねえ、
もう元気になられてることをね、
もうホラッチョなんかもうむちゃくちゃ元気や
もうお祈りしております。
何やね、怪我したみたいにホラッチョ
以上となってる、ホラッチョってずっと来週もどしどし送ってきてください。
メールアドレスは ts@tbs.co.jp ts@tbs.co.jp、 懸命にコーナー名書いてどんどん送ってください。読まれた方全員に東京スタイルステッカーを差し上げますので、名前と住所も
お
忘れなく。
お願いします。
ダイヤの東京スタイルは TBS ラジオで毎週土曜日8時半から放送しています。ぜひ聞いてください。
ありがとうございました。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。